すみません、ちょっと不慣れて申し訳ないです。
90% をかけてやってます。
これで説明させてあげますけども、エアコンだけに限って話させてあげます。中学校の、ね、7844万円、これが入札書比較価格、これ同じです、イコールになっています。 100% ですけど、落札価格、あ、そうだ、落札価格しか載ってないんですね。申し訳ないです。ちょっと資料とこれが違ってるんですけども、ここにもう一つ今度はまだ調査に戻っていただければ分かると思うんですけれども、最低落札価格っていうのがあるんですね。そこで 10% の変化があるんですよ。ですからどのくらいの精度でそういう 10% を見られたかっていうのをお聞きしたかったんですけれども、今こちらに載ってないですから、ちょっとこれはまた次回ということで、そうしましたら今度シナリオ通りになりたいと思いますけれども、申し訳ありません、ちょっと時間を取らせていただいて、申し訳ないです。見積もりをすると同じような金額になるという、これちょっと土木とは違うんですけども、建築にもそういうソフトがあるという話を聞いております。この見積もり書が今あるこの、すいません、9番を、この今 A、B、C が入っておりますけれども、これは中学校のエアコンの明細書の総括用になります。この総括用のうち、451万円、建築資材工事のうちの351万円は積算ソフトでは出ない数字になります。次の B の電気設備工事2435万円、これはどこから持ってきた数字か根拠が全く示されておりません。次 C の機械設備工事約3335万円のうちの、約2221万円はカタログの 0.4、0.7 という金額で、今回の工事だけのものであり、積算ソフトからの価格ではありません。このような価格を、全部合計しますと、5008万円という金額になります。6200万のうちの1200万だけが、そういうソフトから出せる数字じゃないかと私は思います。このようなことで、予定価格の 98% から 100% の入札価格を両者が算出することはとても不可能ではないかということを私は思います。また私は建築の方に携わっておりますけれども、またここは納得できない、理解できないのです。このような推しソフトが本当にあるようでしたら、今回のこのエアコンの工事の積算を自分でもしてみたいです。もしそのような、ソフトがあるとしたら、そのような名前を教えていただきたいんですけれども、ちょっといかがですか。
はい、すいません、そうですね、さっきの繰り返しになると申し訳ないですが、そのソフトがあるということ自体がちょっとよくわからんもんですから、一応調べてみた感じだと、やっぱり本、施工単価資料とか物価版とか積算資料とか、そういうところの価格から、建築業者ごとやってるっていう話を調べた手で、すみません、昨日いただいた中でちょっとここは分かりきらんかったもんですから、調べるとしてもそこまでソフトの存在ちょっと分からなかったもんですから、すみません、お答えのしようがなくて申し訳ないですが、申し訳ないです。
わかりました、ありがとうございました。続きいきます。10番の資料お願いします。これは我々が情報公開で入手した中学校の明細の一部です。この部分はエアコンの設計価格です。価格定価の 0.4 掛け約 40% で積算されています。実施定価格はほぼこの半分の 0.2 掛け20% 前後で、エアコンは入手できます。中学校のエアコンは44台で、このような部分で、合計が2220万ほどあります。実施定価格はこの半分でできるわけですので、粗利がもうここだけで1110万ほど出るでしょう。次に11番の資料をお願いします。次にこれは受電設備の工事の部分ですけれども、200キロボルトアンペアの変圧器を交換するという項目ですが、 変圧器は私たちの入手価格では77万円、設置費用は18万円くらいで、在庫で95万円でできます。積算予算は131万円ですので、その差が36万円、これがそのまま粗利になると思われます。次に器具の入れ替え工事ですけれども、我々の、金額ですと、8万4千円、器具代が8万4千円で、設置費が6万円ですので、在庫で14万4千円くらいでできます。これが、積算予算ですと29万8千円で上げられています。その差は15万4千円ということで、ここでも粗利がまた15万4千円ほど出るんではないかと思われます。明らかにこの実行予算は通常の厳しく発注したら 5% から 8% くらいの上乗せができる予算ではありません。もしかすると半分くらいが粗利ではないかと思われます。長所どう思われますか。
はい、ありがとうございます。先ほどお答えした中に、あったんですね。やはり発注したで上がってきたその設計の設計図書っていうんですかね、それに対してのチェックっていうのは確かにここの部分がマスターとして、マスターとしてとか小規模市町村ができてない状態になっていると、いうことがこれでよくわかるような気がします。それで先ほどとちょっと重なりますが、県に依頼するか、またそういうところをお願いするかの形を取っていけたら、また、いわゆる公共の福祉に対してプラスになるのかなと思いますので、はい、ちょっと細かい数字のところは正直これに乗れる職員のおらんというのもありますので、数字に対してはあれですが、今後検討していきたいなという材料だなと思っております。
ありがとうございました。
すみません、関連の質問をさせていただきます。宮沢から松本まで、何を私たちが言いたいかというと、この世はおかしくないかということで言ってるんですけど、町長はから先ほど話を伺うと、おかしくないおかしくない、談合してるのは現場の情報をよく伝えて言ってるんですけど、この状況はおかしくないんですか。辰巳さんの2期目、深津さんの1期目、深津さんの2期目でこれで状況的におかしくないんですか。
数字を見ておかしいおかしくないをちょっと論じることができない、ので、他の市町村等も調べながら、最近は高くなってきているっていうのを見て、それ以上ちょっと答えようがないところです。
他の市町村はいいです。辰巳さんの2期目を見てください。設計価格、それは予定価格、入札消費価格というのは予定価格の税抜きなんですけれど、これは分切りが約 8% されて726万に、一番上のところを見てください。平成20年のデリタリトリー事業ナンバーワン、これは、予定価格の上限が726万ということになっているわけですけど、落札価格は513万ですよ。設計身体、設計身体 65% で業者の方は落札してるんですよ。それが深川さんの2期目、それと宮下町政の2期もそうですけれど、いいですか、設計価格から見てください。1回目で 99%、 100%、 99%、 99%、 これって異常じゃないんですか。もう一つ例を挙げましょう。深川町政の2期目ですけれど、もう一個、辰巳町政の2期目の、大きな工事ですね、平成22年度中央小学校、体育館耐震補強工事、これは設計価格も、2億8700万円くらいで、入札価格、予定価格が、約1割になっておりまして、1億8700万ですけれど、それじゃあこの上限じゃなくて、落とされた方は、これ、マンション検査ですけど、1億6400万ですよね。設計に対して落札額は8割近く落としてるんですよ。どうしてこれを見て、下が、他の市町村はどうでもいいですよ。これ、今だったらですね、1割、この資料にはですね、最低価格というのが入ってありますから、これ見て、皆さんのお手元にあるこの資料ですね、 もし、辰巳調整、札調整の時にこの最低落差額の付くが、予定、まあ1割の 90% であったら、みんなこの人は失格ですよ。こういうことがずっと、こういう入札が競争されて行われてるんですよ。で、札調整の行き目のところもそうですけれど、で、まあ、入札の経過のところで2回目とか4回目とかあって、平成25年度ナノ保育園の工事がですね、4回目で山田さんの基本代を落として、これは 100% 予定の差額って 100% で、これどういうことかっていうと、もうその間にですね、もうとても合わないからって他の業者の方はもう辞退してるんですよ。それ最後に薬物さんがどうしようもない、これしかねえからやってくれって見せて入札されてるんですよ。1回目から上限の 1% にボールなんか入ることはありえないんですよ。それなぜかというと、欲しい人は、欲しい人は誰かに取られちゃいかんと思うから下に出るんですよ。ありえないことはと私は思います。それでもう一度変わります。他の市町村はいいんです。他の市町村はいいんですよ。どう考えたって封筒を入れる、封筒を入れるものですよ。でそんなものが町長しか開けてはいけないというものが、どっかなんかそういうこと分かったり、それとビシビシビシビシ合わされたら、これはおかしいと思って対策するのは普通じゃないですか。それと、ところどころにですね、まあ、その、いわゆる予定価格が設計価格と同じになっているという大変問題。もう一個、役場としてはですね、その100から90の間で入札をしてほしいって言ってるわけですよ。町民のためには限りなく90で落としてほしいんですよ。最低落札価格ってどういうことかって言ったら、これだったら最悪でも商売になるだろうってことで、売り上げをここに売ってるわけじゃないですか。それを上にぴったりくっつけられちゃう、それはちょっと考えるっていうのは、それと、やはりですね、この数字が、やっぱり、まあちょっと、これ、まあちょっと、私はちょっとこれで、まあ、まずもう一度町長、他の市町村は結構です。いいんですか。
ありがとうございます。ちょっとわからないところが、なんていうんですかね、辰巳町長の時のこともわからない中で推測であんまり喋ってもどうかなって思うところもあるんですが、最初の設計価格が大きいかどうかの検証もちょっとできるものですから、なんともこの基準のない数字のパーセンテージのことで言えないところもありますが、まずできることとしては、上がってきた設計図書に関する、チェックはしていくだけでも随分変わるのかなと思うんですが、
ちょっと、まあ、西尾さんの次のところで私も入って話しますけれど、そのもう元団体、今これ業務デザイン社という設計会社の、これが役場の明細書に出てきてるわけですね。で過去の辰巳調整も、その前の大橋調整もですね、全部設計事務所の金額なんですよ。さっき西尾さんがお話したように、ちゃんとチェックするとここはですね、松川町の子供化になるべきなんですね。ただ今の状態で何が問題かというと、やはりこのものがそのままになっていると、絶対にもっと簡単に言ったら、今まで先ほど話したように、今まで一切これに関する情報はね、世の中に出てないんですよ。そうですね、今まで出したらいけないって言って出したら、次の入札に問題が起きるって深川町で、まあ深川町最後に実は出てきたんですけど、出る浅かった言い出すの出しているということも言わない限りは、だからそれがですね、簡単に言ったら設計書イコール町長の予定価格が一緒になっているという情報ですが、本当は秘密なわけですよ。終わったってなんて分かんないんだから、なんでそれがこういう状況かっていう単純な疑問ですよ。いかがですか。
情報の公開をしぶとったっていうのは、自分もちょっとあまり理解ができんところだったので、それで相談してきて、まあ、出したいっていう話には なりましたので、そこはまあ良かったかなと思うんですが、そうですね、そこに関しては、公開することでまた、こういう状態っていうのが、その、いいか悪いかを論じられない、そこは申し訳ないんですけど、今までも信頼関係の中でやっていく中で、はっきりとしたその調査しなければいけないっていう具体的な情報が上がってこない中で、なんとなく数字だけで疑うっていうことはどうしてもそのできないとは思ってます。ただ、今後金額をもう一回再検討するっていうことを入れるだけでも随分変わってくると信じておりますが、
戻します。
それでは、次のスライドをお願いします。12番、今回の入札を実行し関係した役場職員はこのような状況についておかしいと感じたのです。しかしおかしいという声は出ていません。出なかったというよりは出せなかったのでしょう。このような落札予定価格が漏れているのではないかと疑われるような入札に関わった職員は私たち町民に対してどのような説明ができるのでしょうか。もし落札予定価格が漏洩したり談合が行われたとしたら刑法第96条の6の不公契約関係刑法等を踏まえて刑事事件となります。宮下町長は5月7日初登庁の際、役場職員に松川町役場を日本一の職場にすると言っていますが、今回の入札は極論すれば役場職員が刑務所の塀の上で仕事をしているようなものです。一つ間違えば職員が刑務所の塀の内側に、すなわち刑務所の中を落ちてしまうような状況ではないでしょうか。町長、これについてお答えください。
はい、ありがとうございます。わざわざ私のこれ5月の所信表明やった時に出していただきましてありがとうございます。今のご質問の中でその一番最初の、おかしいと感じたはずです、しかしおかしいという声が出ていません、出なかったとは出せなかったのでしょうというその過程に関してのちょっと答えようがないなと思って、ちょっとこれはそのおかしいと感じた職員がじゃあこのおったのかどうなのかとか、出せなかったのかどうかということはちょっとわからんです。ただ私がこの所信表明で言った中でやっぱり職場を変えていきたいという気持ちが少しずついきなり変えようとすると職場がおかしくなると思ってますので、少しずつ変わっていく中で役場職員の若い方から少し聞くようになったのは、今までよりも意見言いやすくなったよということは、ありがたいことに言われておりますので、だんだん変わっていくと思っております。なんでちょっとすみません、家庭に関して答えようがないなっていうところが必要です。
はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、先ほどちょっと簡単に触れさせていただいたんですが、一般競争入札について、お話しさせていただきます。で現在松川町の入札は入札前に入札業者の分かる、談合の温床になりやすい指名競争入札です。近隣の市町村では平成19年総務省自治行政局長と国土交通省総合政策局長連名の通達が各都道府県と政令指定都市宛に発信され、各自治体に徹底するよう出されていて、それ以降飯田市、駒ヶ根市、高森町などでは地方審査型など工夫がされた一般競争入札とする案件が多くなっています。松川町も一般競争入札を採用すべきではないですか。でここのことについてはですね、先ほども申し上げた通り総務省が、それから総務大臣、それから国土交通大臣、ずっと一貫しているのは基本は一般競争入札を採用してくださいねという趣旨なんです。で例外的に指名競争入札を使って、入札の例えば年度末の工事を速やかに執行する体制を取る中で指名競争入札を採用する例外という位置づけなんですよ、あくまで。ところがですね、指名競争入札オンリーなんです。でこのことはやっぱりどういうふうにすべきなのかということをちょっと後でご回答いただきますけども、それからそういう
一般競争労働する場合でもですね、地元業者を規制という配慮で、まあ、松川町町内に本社がある業者という宣言だとか、まあ、規模によっては飯田市から駒ヶ根市あるいは飯田市までというような宣言はあってもいいんじゃないかと思いますが、基本はやはり一般競争入札すべきじゃないでしょうかね。そうすれば役場職員はですね、塀の上に座っているような気持ちを抱くことなくですね、安心して入札の仕事に携われるということになるんじゃないでしょうか。いかがですか。
はい、ありがとうございます。入札に関しては私も全く素人の状態でゴアスでしたので、やはりすぐに一般競争どうなのっていう話を出して、してくる中で、ある程度地元経済の影響も考えないといけないという話も受けながら、実は今日持ってきているファイル、その関係でずっと自分で資料を調べたりやって研究を今しているところではあります。で、今まで指名のみっていうのはやっぱりあんまりよろしくないなっていう思いは自分も一緒ですので、地元の業者の本育成とかも考えながら研究していくっていうのは、やはりやっていることで、そこは当然だなと思って受け止めております。で、金利消損というか、いろいろ例を調べる中でも、一般競争入札にした場合でも、ある程度地元の制限をかけたりとかっていうのは、この、今お話の中にあった地元審査型なんかにもありますので、その辺は取り入れていきたいなと言って今研究をしているところでございます。ありがとうございます。
は
い、
それで先ほど竹村代表の方もありました、我々は他の市町村のことはどうでもいいと思うんです。あくまでもこの松川町内でどのようなことが比較的規模の大きな案件について行われているのかということをじっと素直な目で見たらどうかということなんです。で、ちなみに近隣の市町村を調べたというふうに町長おっしゃいましたけれども、ちょっと後で差し上げますけれども、これ県内のある市の入札結果なんですが、これはきちんとした競争が行われるとですね、落札率がどれくらいになっているかというと88とか91とか 90.64 とかって、こういうふうにこれが普通の姿なんですよ。要するに制定最低選額の下の方に割合近い方でスパスパスパス落ちてるんです。これが一般競争入札を採用した時の基本的な姿なんですよ。ある意味こうじゃないのがこうなんですよ。それと逆の結果がこれだということを我々は申し上げたんです。で、これについておかしくないって思う感覚は正直言って私にはよくわかりません、ね、これちょっと後で差し上げます。ここではどこの市かということは申し上げません。最後ですけれども、5月15日に行われた宮下町長による町民体育館耐震補強工事の入札も、同様の状況です。これについても調べるべきではないでしょうか。いかがですか。
はい、ありがとうございます。5月の15日の町体の耐震補強工事は当初5月の10日に予定されておりました。で、私が5月の7日が初登場で、3日後にいきなり、億単位の入札っていうことで、ちょっと私も何があったら困るということでちょっと伸ばさせていただいて、その間いろんな、ところを聞いて回って、この段階ではその何かまずい動きとかそういうこともないということを確認した上でやらせていただきました。その結果になってます。はい、
はい。で、私からはエアコン設置の安全性についてお伺いしたいと思います。これは宮下町長が6月6日の議会での所信表明の一部です。宮下町長はこの中で間に合う部分に関しては主に特別支援教室を中心としてですが、子どもの安全性を第一に考えて普通教室と同じように床置きに変更しました。現在天つりで設置されているエアコンに関しましては、すでに暑い日が続いておりますので、安全確保する措置を取りながら今後議論していきたいと思っておりますと言っています。お伺いいたしますが、具体的にどこのエアコンを何台、床置きに変更されたんですか。また季節の天つりについて今後議論していきたいと言われておりますが、どのような議論をいつまでにされるのか具体的に教えてください。
は はい、ありがとうございます。はい、所信表明の中でそのように言って、具体的には北小学校の2つの教室、特別支援教室の2台を湯川区に変更をいたしました。で、やっぱり保護者の方に不安を与えてしまっているということに寄り添うという形で、2台をさせてもらった。それが、間に合う部分に関しては、あまりもう議決されていることに関して影響を与えない範囲でやれたのはその2台ということで、やらせていただきました。で、今後議論をしていきたいということですが、先ほどもちょっと言っておるんですが、私たち役場の方でその技術的なことの是非ができないものですから、そこはまた第三者的な方に見ていただいて、その判断に従うという形でやっていきたいと。
わかりました。じゃあ次の質問に進みます。私たちは昨年から子どもたちのためにより安全な床置き屋を保有すべきと1463名の署名を集め、議会に請願書を出し、その後実践系段階でのいい加減な安全確認を指摘し、現在は防災減災という観点から床置きの変更を求めています。調整ですが、安全性から判断すれば基本は床置きで、床置き設置の場所がないところは天吊りにするという話でした。6月の18日、7月の12日の特別支援教室のエアコンも床置きに変更し、小中学校すべてのエアコンを床置きにという要望書の代表の方との話し合いの席で、宮下町長と高塚教育長は床置きが天吊りよりより安全であるということについての判断を下げていたように感じられたんですが、どうしてでしょうか。
はい、私もその席、6月18日ですね、お行き合いしてお話をお聞きしました。で、天吊りと床置きの、どちらが安全かというその議論を避けていたというような、ご指摘なんですが、意図的に私はそういう議論を避けたつもりはございません。これまでの流れの中でですね、天吊りも選択肢の一つだということでずっと考えてまいりました。で、後にきっとお話があると思うんですけども、中学校の普通教室につきましては18台天吊りを床置きに変えさせていただきました。これ1400万円という署名、それから2月3月町民の代表の方とですねお話をする中で、やはり不安を与えるような材料が、少しでもこう減らしていければ、減災防災の立場からですねそういう取り組みも必要であろうというふうに考えてそうさせていただきました。で、相対的な比較の中で床置きと天吊りどちらが安全かというこういう議論とですね、それから当然ある一定基準の中でそれをクリアしていればどちらも安全だというそういう考え方もあるだろうということを今も思っております。したがって、そんな観点を踏まえながら、相対的な天吊りと床置きの安全性ということももちろんありますけれども、全体的、総合的に考える中で、多分具体的な形でお話をすることがなかったんじゃないかというふうに思います。
私が引っかかったのはですね、天吊りと床置き、どちらがもう安全、安心できるかっていう質問なんですけども、もうそれは今なんでこうやって不安に思っているかというと、建物が古いということだったり、あと安全確認が直接聞きましたけども、とても安全確認だと言えるようなものじゃなかった、そういうのを見て不安になっちゃっているんですよ。で、一番大元のスタート地点で本当は判断していただきたかったことなんですけれども、床置きと天吊りでどっちの方が 落ちてくるっていう診断をしたくないからなんですよ。それについてどちらの方が安心なんですかっていう大変な質問をさせていただいたときに、僕はこうやってどうして感じたかっていうと、今のような形で、あとは専門家じゃないから判断できないとか、そういうことで明確な答えが返ってこないんですよ。だからちょっと避けられてるなっていうふうに感じたということです。